週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年9月12日にエコノミストオンラインに掲載された、進化したネット Web3 の潜在力という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と、大堀さん、この記事では冒頭で、ステップンというものが紹介されてるんですが、このステップンとは一体何なんでしょう？
はい。あのですね、これ新しい新技術に関する、話題なんですね。ほう。これもステップンっていう、まあ、あるサービスというかですね、まあ、はい、ゲームというか、アプリケーションというかですね、まあ、はい、ちょっと一言では説明できないので、ちょっと順を追って説明していきますね。
はい、はい、はい。
まあ、簡単に言うとスマートフォンに入れて、操作するアプリなんですね。我々、
まあ、スマホアプリなんです
ね。そうですね。いろいろアプリありますよね。まあ、なんででしょうね。銀行アプリもあればですね、ゲームもあれば、あるいはその、健康状態をね、維持す、測る、万歩計みたいなアプリもありますよね。
で、あります、あります。
どちらかというとですね、そういう、ステップっていう、ステップですから、ステップっていうと歩くとかね。ということで、はい、なんとなくこの、健康系なのかなとか、スポーツ系なのかなっていうのは、ちょっと連想していただけるかなと思うんですよね。
はい。
健康とか歩くとか、そういう、スポーツにまつわるアプリなのかなというふうに連想していただいて、まさにその通りなんですよ。
ほうほうほう。
で、じゃあどういうこのアプリケーションなのかというとですね。
はい。
まあ、スマホ、まあ、ポケみたいなものをちょっと思い浮かべて、最初に思い浮かべていただくと理解が進むかと思うんですけれども、はい、まあ、はい、歩いただけ、はい、その、どのくらい歩いたかっていうのがまず可視化できるんですね。把握できる。
うんうんうんうん、
そういうのは、まあ、万歩計は万歩計っていう機械があって、それができるわけですけども、これはですね、
はい、
専用のスニーカーがありですね。それを
スニーカーですか？
そう、それと連動させるんです。要するにデジタル端末が仕込まれたですね、センサーが仕込まれた、はい、まあ、靴を買わなければいけないんですけども、はい、それを買ってですね、
はい。
で、そのスマホアプリと連動させると、井上さんがどのくらい歩いたかっていうのはわかるわけですよ。
ああ、はいはいはい。
うん、ね。それで、じゃあそこにね、例えば、このぐらい歩いたらあなたはレベル1ですよとか、このぐらいさらに歩くとレベル2ですとかっていうゲームの要素を付加していくんですよ。
うん、うん、うん。
うん。そうするとほら、まあ、ドラゴンクエストとかね、ロールプレイゲームみたいなもんですよね。はいはい、要するに歩いただけ経験値が増えて、レベルアップしていくと。いうことで、まあそういうこのレベルアップ系のゲームっていろいろあるじゃないですか。
はい、ありますね。
うん。普通にゲーム、テレビゲームもありますし、まあ何かこうね、スタンプラリーみたいなもんですよね。要するに。
ああ、
うん。まあそれが単にこの、どれだけ歩いたかっていう距離なんですけども、やっぱりその、
はいはい。
ゲームというかそういう仕組みを取り入れることで、はい、競い合ったりもできるわけですから、
うん、
あとこの、別に競争と言わなくても自分自身でね、目標を立ててレベルアップしたら嬉しいじゃないですか。
うん、嬉しいですね。
ね。それだけでこうなんかゲーム性が出てきてみんな楽しむんですけど、さらにですね、もう一つ工夫があって、レベルアップしただけですね、はい、仮想通貨がもらえるっていう仕組みにしたんですよ。
へえ、その、うん、じゃあ端的に言うと、うんうん、自分が歩けば歩くだけ仮想通貨がもらえるってこと
ですか？うんうん、そうなんですよね。で、独自のですね、GST っていうですね、仮想通貨で、はい、まあ、これだけ歩いてこれだけレベルアップしたらそれに応じたお金がもらえますよっていう、はい、なんか、夢みたいな話というかですね。
その、面白いですけど不思議な仕組みですね。
うん、そうですね。まあでも、うん、思い返していただくと、ビットコインってあるじゃないですか。
はいあ、はい、ありがとう
ございます。あれもね、まあ、無から有を生み出すみたいに、まあ、そのコンピューターパワーを使って、まあ、なんだろうな、ビットコインを生み出すようなね、パズルゲーム。まあ、パズルゲームって我々は意識しないですけれども、そのコンピューターパワーをいくらか使うと、ビットコインがですね、いくらか手に入るっていう、まあ、マイニングっていう作業ですね。 ね、
うんうん、
あれはもう純粋にコンピューターのパワーによりますから、本当に、お金を儲けし、ビジネスとしてビットコインを儲けようとしてですね、マイニングする人は、もう、ものすごい投資をしてですね、高性能コンピューターを揃えて、計算を解いてですね、ビットコインを稼いでるっていう人いましたでしょ、プロで、
うん。いました。
プロのね、プロのマイニングの人たち。
うんうん、
仮想通貨発掘業者ですけれども。
はい。
まあ、それを、コンピューターパワーでビットコインを掘るんじゃなくて、まあ、歩くことによってね、
はいはい。なるほど。
なんだろうな、仮想通貨を与えるっていう仕組みを、まあ、作ったわけですよ。
うん、うん、
うん。で、まあ、参加者が多いほど、なんだろうな、
はい、はい、
規模も広がってみたいな感じでですね、その GS、はい、歩くことによって得られる GST コインね、仮想通貨。
はいはい。
が、
は
い、結構ね、歩くだけで何千円とかですね、もらえるとか、そんな新しい仕組みが出てきたんですよ。
なるほど。
うん。
で、そこで言うと、今まさに教えていただいた部分で、
うんうん、
そのステップンを利用することで、その GST コインという仮想通貨を獲得できるわけなんですが、一時は、それなりで、それ、うん、その GST で、それなりの収入を得ることもできていたそうですね。
そうですね。まあ、結構、変動はするんですけれど、
はい。
一番上がった時でですね、
はい。
4月、今年の4月末ですかね。
はいはい。
1GST でね、1000円っていうことだったんですね。はい、まあ、これちょっと、どのくらい歩いて1000円なのかっていうのはですね、はい、ちょっと調べきれてないんですけれども、ただ、はい、単にですね、まあ、歩くだけだったら通学とか通勤で歩くじゃないですか。
うん、うん、うん。
うん。ですからですね、非常にこの割がいい、うん、なんていうの、仕組みだったみたいで、
うん、
もう主婦とかね、学生とか、うん、まあもちろんビジネスマンとか、みんなですね、
はい、
ステップをやり始めた。っていうかですね。
結構多くの方がステップを使ってたんです
よ。そうなんです。ブームになったんですよ。これ日本だけじゃないんですよ。うん。日本、中国、ロシアなどを中心に1日1万人ペースでですね、新規ユーザーを増やしていった時期があったんですね。
あ、そんなに急速に広まってた時期
なん
ですか？
まあもちろんね、ちょっとその一足何万か、払って NFT、その専用のスニーカーをね、
あ、はい、先ほど教えていただいた。
そうですね。買わなきゃいけないんです。で、ごめんなさい。
これ
ね、
ああ、なるほど。じゃあ、投資はいるわけだ。
そうですね。数万じゃなくて10万でしたね。割と高いですね。うん。
あ、スニーカーと言われるもん、その、一足10万円ぐらい、
ね。そうですね。ただ、その10分歩くとですね、
はい。
およそ 8GST の稼ぎになるわけですよ。で、当時その 8GST、まあこれ5月の時点ですけどね、8GST が3000円だったんですって。
はい、はい、はい。
で、10万円の初期投資に対して、1日3000円歩いて稼げるとしたら、
はい。
まあ、1ヶ月ぐらいで元取れるんですよ。
ああ、はい。確かにそ
うです、ね。うん。で、また1年続けたらね、うん、もう初期投資は1ヶ月終わってるわけ、回収は終わってるわけですから、はい、あとはもう稼ぎ、はい、歩いて稼ぐだけみたいなんですね。
うん。うん、
いうことで、あ、こんな夢のような、仕組みがあるんだってことで、みんなそれに群がったんですよね。
へえ。
はい。
で、そのように、まあ、その、急速に拡大して話題になった、はい、ステップンなんですが、
はいはい、
その、ステップンで得られる、その、仮想通貨の GST ですね。
はい。
これの価格は、その、8月末時点で、大暴落してしまったそうですね。はい、で、その、先ほど、大森さんの話にもあった通り、うん、一時は、その、1000円近くに達していた GST の価格は、8月末でいくらになってしまったんでしょう。
ですね、8月末でなんと1000円だったものがたった6円。
6円ですか？
これじゃあ元も取れないですよね。
そうですよね。先ほどの話だと、その、10万円のスニーカーを回収するまでにとてつもない距離歩かなきゃいけないですもんね。
うん、そうなんですよね。うん、
そうですよね。
うん、
それって、その、では GST の価格っていうのは、
はい、
まあ、もう大暴落と言っていいと思いますが、
はい、
その、なぜそれほど大暴落してしまったんでしょう？
はい。まあ、皆さん、こう、やる人が増えてですね。
はい。
レベルアップしていくと、GST がそれだけ大量に発行されることになりますよね。
そうですね。はい。
うん。で、GST がですね、これ上限設けずにですね、うん、どんどんだから発行されていったわけですよ。
はいはい。うんうん。
で、やっぱりお金っていうのもね、 あんまり大量に発行されると、
うん、
価値が下がるんですよ。薄まっちゃうんです。
はいはい、
うんうん。それと一緒の原理ですね。ですから、大量に発行されると、もう紙くず同然になってですね。
はいはい、はい。
インフレ、ハイパーインフレ状態。
はいはい。
うん、それが起こってしまったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。で、これビットコインは、それを防ぐ仕組みっていうのが実は内蔵されてるんですね。
ほ、は、う、
い。要するに、まあ昔だとこれぐらいのコンピューターパワーでですね、はい、どのぐらいの、まあ、ビットコインがもらえたんですけど、それをだんだん減ら、はい、同じコンピューターパワーを使ってもらえるものを減らすような仕組みが内蔵されてるんですよ。
はあはあはあ、
要するにインフレをそれで未然に防ぐ仕組みですね。
はいはいはい、
そうするとビットコインの価格って暴落しないように一定に保たれてるんですよね。
うんうんうん
うん、でそれはよくできた仕組みなんですよ。ただ、はい、この GST、ステップインで発行される GST にはそういう仕組みはなく、はい、みんなが歩くだけ歩いただけ発行されてしまうんで、
はいはい。
お金をもうじゃんじゃん吸った状態になっちゃって、希薄化しちゃったんですね。
ああ、なるほど、
うん。簡単に言うとそういうことですね。
ああ。
はい。
それで暴落してしまったんですね。
そうです、そうです。
ああ、はい、なるほど、はい。この記事では、その、ステップンが目指したのは、ユーザーたちの交流や行動がコンテンツを生み出す、Web3 的な世界観だと、こう述べられているんですが、この Web3 とは一体何なんでしょう？
はい。Web3 っていうのはですね、まあ、なんでしょうね。よくその、新しい仕組みが、出てくるとですね、従来の仕組みに、
はい。
まあ、2.0 とか 3.0 とかですね、そういう呼び方って流行ったじゃないですか。
Web2.0 とかよく言ってましたね。
そうそうそう。そうですね。はいはい、なので、簡単に言うと、インターネットの進化系で、
ほう。
その 2.0 からさらにバージョンアップして 3.0 というですね、
はいはいはい、
新しいこの、また何かできることが増えたようというかですね、
うんうんうん、
そういうことで従来のインターネットとはまた、なんていうのかな、
うん、
やれることが広がった新しいネットということで Web3 という概念を今作ったんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、でじゃあなんでこのステップが Web3 なのかというところから入りますけれども、
はい、
まあ、まず従来の Web1 っていうのは、
はい、
まあ本当、インターネット黎明期でですね、
はい、
まあ、井上さんももうその頃から Windows とかでね、
はい、
ブラウザ使ってですね、うん、ホームページとか見てたと思うんですけれども、
はい、
その時って一方的にまあ、享受してましたよね、情報を。
あ、まあ、基本的にはその公開されてるホームページを見るだけみたいな。
そうですね。
はい、はい。
で、今度ね、なんか Web2 になるとですね、
はい。
今度はですね、まあ、ちょっと双方向的な形になるんです。要するに、一番象徴的なのは SNS ですね。
ほ、
はい、
う。
うん。井上さんが発信もできると。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、
その、単純にホームページを見るだけではなくて、
うん、うん、うん、うん。
まあつぶやきだったり、動画だったり、写真だったり。
そういうこと。
自分でこう何かを発信できると。
そうですね。まあ、ホームページもね、個人で作ってる人いたので、そういう人だったりと発信っていう形にもなるんですけれども、
はい、
ただそれはその、見てる人からのレスポンスは、まあなんかそのね、コメント欄に記入するみたいなところはあったんですけれども、それじゃなくてもうちょっとインタラクティブにですね、
はいはいはい、
仕組みとして、
はい、
Facebook なんていうのはもう、そういう、
はい、
やりとりする前提のプラットフォームじゃないですか。
うんうん、
ね。会話とかですね。
はいはい、
その情報交換も、
はい、
ですので、もう一方的なその情報を与えるとか、そういう、主張するとかじゃなくて、
はい、
お互いにこの、インタラクティブに会話するっていう世界が、Web2、
うん、
なんですね。やっぱこれちょっと進化してますよね。
うんうんうん、そうです。
それはやっぱりブロードバンドがないとできなかったことなんですよ。
はい、はい、はい。
うん。LINE なんてね、あんな大量の音声データとか映像データを双方向にやり取りするなんていうのは、
うん、
まあ、昔の ISDN とかね、懐かしいですけど、はいはい、そんな世界じゃ無理でしたよね。
うん、うん、そうですね、
うん。で、今度さ、Web3 なんですけれども、
はい、
これはですね、またちょっとどこが違うかというと、
はい、
Web1 でも Web2 でも、やっぱり管理者っていたんですよね。うん。
まあ、
ホームページの、作り手、
うん、
企業だったり個人だったり管理人って言いましたでしょ。
うんうん、いますね。
で、SNS にしたって、プラットフォーマーがいたわけです。
はい、あ、ツイッターとか、インスタグラムとか、そうですね、Facebook とか。
ええー。はいはい。で、今度 Web3 だと、はい、なんとですね、まあ、ブロックチェーンが、ね、要するにビットコインが象徴的なんですけども、
はい、
あれって管理者いないんですよ。
ああ、そう言われるとそうですね。
そうですね。どっかのなんとかっていう大企業がやってるサービスじゃないじゃないですか。
はいはいはい。
うん、まああれ、中本聡っていう謎のね、ブロックチェーンを作った人物が、設計図を作って、
うん、
で、それでなんかみんなでね、なんか参加したらビットコインが掘れるみたいな、なんか新しい世界を提示したんですよね。
はいはいはいはい。
要するに中央集権的な管理人がいる今までのウェブから、
はい、
分散型といって管理者がいない。まあ、はい、みんなでこの維持するシステムっていう新しい世界を切り開いたんですよ、ビットコインは。
ほ
う
ほう、なるほど、なるほど。
まあ、ビットコインというか、もっと言うとブロックチェーンですかね。
うん、うん。
分散型システムというか。
うん。
で、いろんな種類のブロックチェーンが出てきて、また、ブロックチェーンによらない分散型システムっていうのもあるんですけれども。
はい、はい。
で、Web3 は実際そういう世界なんですね。
ああ。
で、まあ、ステップもですね、
はい、
まあ、そういうところがあってですね、
うん、
またその、なんでしょう、稼げるからみんなそのステップに入ってきて参入してきたわけですよ。使おうというユーザーが増えたんですけれども、
はいはい、
これ本来の目的はですね、
うん、
稼ぐじゃなくて、
うん、
人々を歩かせることで、まあ、歩くことで健康を目指す、まあ、ユーザーたちがですね、増えて、
うん、
で、そういうコミュニティがまた大きくなればですね、
はい、
健康的な人が増えるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
ねえ、それってすごい重要なことですよね。
うん、そうですね。うん、
我々の人類的には。
はい、
うん。で、稼ぐっていうのは単なるその動機づけ、そういう人たちを増やそうとするための餌というかですね、
はいはい、
うん、それに過ぎなくて、
うん、
本当のこのステップを構想した人の狙いっていうのはそういう健康にあったわけですよ。はい、です。だから、もしかしてそういうところに目覚めてくれれば、
うん、
1000円から6円とか8円に暴落したとしてもですね、
はい、
いいわけですよ。本来の目的は稼ぐじゃないわけですから。
なるほど。
で、ですからね、その、なんていうのかな、営利目的だけじゃなくて、
はい、
コミュニティを作ったりですね、うんうん、でそのコミュニティがまた健康を促進したりとかですね、
はい、
まあ、この、まあ、我々人間にとっていいと思っている文化的なものをですね、はいはい、
うん、
促進する、その、営利とかとまた一線を画してですね、
はいはい、
そういうところに、この、注目したインターネットのあり方っていうのが、その Web3 と、
うん、
いうことかと思いますね。はい。
なるほど。で、うん、その、記事では Web3 の、その、ブロックチェーンの技術だとかを利用したコミュニティ作りに、その、実際に成功しつつある例として、
はい、
新潟県の旧山古志村の事例が紹介されてますよね。
はい。
これどういった取り組みなんでしょう？
はい。これもね、まず山古志村ってどういうところかというと、
はい。
ちょっと前にですね、
はい。
地震で被災したんですね、非常に。
新潟で起きた中越地震とか。
そうですね。
はい。
うん、で、さらに過疎化も進んでいて、
はあはあ、
ちょっと自治体としても存続できないレベルに、まあ、今あるというかですね。
はいはい。
非常に何ていうのか、のどかな山里で自然に溢れた山里なんですけれども、
うんうん、
まあ、なかなかこう、厳しいわけですね。
はいはい。
要するに過疎が極限にまで進んだ限界集落とか。
ああ、はい。うんうんうん。
で、なんとかこの地域活性化したいと。いうところでですね、
うん、
Web3 に着目したというところがあって、
ほう。
で、これね、何をしたかということですけれども、
はい、
以前この番組でも紹介したんですが、
ほう。
NFT という新しいデジタル資産ですね。
あ、はい。NFT のお話は以前伺いましたもんね。はい。
まあ、デジタル的なものですから、
うん、
例えば、デジタルの特徴って何回でもコピー可能じゃないですか。
うん、うん。
うん。なんですが、実は、一回し、複製できないコピーショ、デジタル製品っていうんですかね。
うん、うん、うん。
要するに、井上さんが何かデジタル的なアートを作ったとするじゃないですか。
はい。
で、普通はもう、インターネットの特性でコピーしまくりでですね、価値なく出ないんですけども、
うん、うん。
ブロックチェーンを使うとですね、うん、この井上さんが作ったデジタルアートが世界で1点しかないですよとかっていうのは証明できるんですね。
はいはいはい。うん。
うん、そうするとですね、うん、要するにアートにシリアル番号とかですね、はい、その一定ものだっていう証明する、印をつけることができるんですよ。
うん。うん。うん、
そうすると、ブロックチェーンを使ってそういう印をつけると、
はい。
それって実は唯一のものになるんですよ。
ああ、ほうほう。
そのブロックチェーン自体がですね、はい、丸ごとコピーされない限り。
はい。
で、実はそのブロックチェーンが丸ごとコピーするっていうことは難しいから、うん、ビットコインとか価値が出てるわけです。
うんうんうんうん。
で、NFT もそういう特性を利用してですね、
はい。
まあ、デジタルアートを作る人がいっぱい出てきて、はい、それに価値がつくと高値で今売買されたりして、うん、NFT が今バブルみたいになってるんですよね。
はいはい、
うんうん。ちょっと前に紹介しましたけれども、例えばその野球とかね、はい、バスケットボールとかの、うん、人気選手のトレーディングカード。
はい、
あれも物理的なカードだったら一点ものってわかるじゃないですけど、
うん、
デジタルだったら普通コピーしまくりですよね。
そうですよね。
うん。うん、でも今の NFT のそのブロックチェーンを使った NFT の仕組みですと、うん、まあ一点物とか数点物とかね、限定的に発行できて、はい、まあ価値が上がるような仕組みにできると、うん。いうことで人気選手のカードはものすごい高値で取引されたりして、はい、なんかそれ自体市場、NFT の市場ができてるんですね。
うん。うん、
で、じゃあ山越もこれに目をつけたんですよ。
ほう。
そうすると山越にちなんだ何かデジタルアートをじゃあ売ろうじゃないかと。
ほうほうほう。
いうことで、はい、やり始めたんです。で、山越村って実は錦鯉のね、有名な産地なんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。ですから錦鯉をあしらったですね、うん、デジタルアートを作って、それを、売るんですね。
はいはい。
で、そのね、錦鯉のデジタルアートはどれくらいの完成品かわかりませんけども、
はい。
それを買う人はね、うん、限界集落の山越村にね、
うん、
寄付したという満足感を得るわけですよ。寄付したという、
はいはい。
むしろそういうところに狙いがあるわけなんです。
はあはあはあ、
そのデジタル的な価値、その錦鯉の綺麗な絵っていうのも、はい、もちろん好きな人もいるかもしれませんけども、
はい、
やっぱりそれよりも、うん、やっぱりその NFT をね、通じてね、山越村のその活性化に貢献したなっていうところでみんな、はい、デジタルアート買い求めて、はいはい、それで山越村にそのお金が入って、対価が入って潤うというですね、
はいはいはい、
そういう仕組みを作ろうとしたんですね。
ああ、なるほど。その山越村の人もそうだし、山越村が販売した西コンの NFT を買った人も含めて、いわゆるそこでこうコミュニティみたいなものが出来上がった。
そうですね。で、その NFT を買ってくれた人は、電子住民という、ちょっとリアルじゃないけれども、あなたが貢献してくれたら、仮の住民になってくださいみたいな感じですね、
うんうんうん。
電子住民票なんていうのも発行されるんですよね。で、それもやっぱりその、井上さんがもし電子住民になったら、コピー、
はい、
それも NFT にしちゃうとですね、うん、井上さん独自のこの電子住民票ですね。
はいはい、
井上さんはそれは勲章になるわけです、
うんうんうん。
僕はいいことしてるんだよとですね、
うんうんうん、
ということで、
うんうん。
で、非常に電子住民を集めてるわけですね、これね。
ああ、なるほど、なるほど。
面白いですよね。こんな仕組みだ、今までなかったじゃないですか。
なかったですね。しかもそれがその東京とか、うん、大きな町ではなくて、
うん、
その、いわゆるね、山間部のその、限界集落になりそうな山の村でこう行われてるのも面白いですよね。
うん、そうですね、うん。で、まだ始まったばっかりなんでですね、
はい、
当然その、飽きられて、離れていくユーザーだっていると思うんですよね。
うんうん
うんうん、で、リアルの住民と電子住民って、同じ住民でも全く単にね、電子住民のユーザー、
うん、
NFT を介したユーザーね、うん、なので、うん、全く違うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、その、NFT 買ってね、お金をこう、はい、投じて、錦鯉の綺麗なデジタルアートをもらうだけじゃでいいのかとかっていう議論も出てくると思うんですよ。
うん、そうですね。もっと貢献することができるんじゃないか
と。まあ、それもあるし、貢献した下でね、何か、やっぱりこの税金払っ、みたいなのも払ったら、サービスを受ける権利って住民にあるじゃないですか。
ああ、はい、はいはい。
そうすると、山越村がなんか電子住民に対して NFT 売るだけ売ってね、何にもこの還元しないと、うん、じゃあ電子住民って何なのと、
ああ、
いうふうになりますよね、
うん。
単にそのお金得られた満足感だけ得られればいいのか、うん、そんなお人よしもなかなかいないと思うんで、
うん、うん、うん。
うん、事前、ね、本当に事前の精神に溢れてる人でもなければ、
はい、
そうなると、やっぱりまたその、山越村自体も仕組み自体どうするか考えていく必要があると思うんですよね。うん、ですから非常に可能性がある一方で、はい、コミュニティって本当何なんだろうなっていうことも問いかけれるような 取り組みですよね。
なるほど。
うん、
でも、はい、取り組みとしては興味深いですもんね。
そうですね。非常に興味深い。新しいコミュニティの形をですね、うん、この Web3 を使って作り上げた例ではありますよね。はい、
なるほど。
はい、
で、まあ、その、例えばそういった山越村、旧山越村の事例、はい、があるような Web3 なんですが、その政府もですね、最近はその Web3 の取り組みを進めているそうですね。で、はい、最後にこれについて教えていただけますか？
はい。やっぱりですね、今バズワードなんですね、Web3 っていうのは。
はいはい。
今言ったようにステップもそうですし、うん、山越村もそうですし、うん、やっぱりその技術の進化、ブロックチェーンの登場で、うん、まあもちろんスマホとかね、センサーの発達もありますけども、それが安価にこう使えるようになったことで、はい、いろんな、サービスが可能になってるわけですよ。
うんうんうん、
まあ、フィンテックにも通じますよね。
はいはい、
うんうん、これは。そうすると、やっぱりこれ、経済の起爆剤になり得るわけなんですね。
はい、うんうん。
うん、その、どんな仕組みを作るかによっては。
うん。
うん、で、やっぱりその日本って今、低成長時代に入ってですね。
はい。
まあ、新しいその産業のね、なんかこう、目というのを、見つけ出すことが今、喫緊の課題になってますよね。
はい。うん、そうですね。うん。
特にそのインターネットで欧米に、特にアメリカに乗り遅れたと言われてですね。
うんうん、
で、今まさに、中国が台頭してきて、
うんうん、
スマホ大国になり、
うん、
新しいその、なんだろうな、Web3 的な世界では、もう日本よりだいぶ進んでると言われてます。はい、
うん、うん。
うん。まあ、なんていうのかな、監視社会でもありますけれども、
はいはい、
なんかこう、いいことをしたりしたら、それだけこの、その人の社会的なね、信用力が上がるような仕組みもあるんですよ。
うんうん
うん、もちろんそれ悪いことがしたら、その逆もあってですね、
うんうん、
ペナルティになりますけれども、はい、なんかいろんなそのデジタルという、デジタルを活用した仕組みにおいて、日本ってすごい、ごてごてに回ってるんですよ。
うんうんうん
うん、なので、うん、ではこの Web3 をなんとかですね、うん、いち早く日本が取り入れて、
はい、
日本初の何か新しい仕組みを作れれば、はい、日本のこの活性化につながるんじゃないかというですね、はい、まあ、範囲なんだけど、でもやった方が、絶対やった方がいいような考えに、こう、岸田政権が飛びついてるわけですね。
なるほど。
うん。それで、
はい、
まあ何かそういう新しい Web3 的な取り組みをするところに補助金なりをつけるような、はい、アイデアが出てるんですよね。
うん、うん、
うん。ですから、まあ、非常にこの、
はい、
こう政権としても、何かこう、今目玉されてたない中で、
はい、
なんとかこれを、その、うん、活性化につなげたいみたいな思惑があるみたいですよ。
なるほど。
うん。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
今回は週刊エコノミスト編集部の大堀さんにお話をお伺いしました。大堀さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。